はい、こんばんは。マダオアットメンタル系ナースマンです。はい、クリスマスの夜ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。ご家族で過ごしているのかな、お一人かな、それともリア充でしょうか。羨ましいですね。まあ、クリスマスももうね、あと、何分かで終わってしまうんですけれども、そんなクリスマスの夜にですね、また僕一人でそうですけれども、ラジオトークの方、やっていきたいと思います。今日はですね、僕結構本を読むのが好きで、最近読んだ本で異性の心を上手に投資する方法っていう、本があるんですけれども、僕のブログの方でもちょこっと紹介していますが、こちらの本のことでちょっとね、ご紹介してみようかなと思うんですけれども、これは異性の心を上手に投資すると書いてあるんですけれども、別に投資するようなお話ではなくて、恋愛の、まあ、愛情パターンが、3種類ありますよっていうことをまず解説していますね。で、もともとはこれ愛着理論っていう、昔のですね、ボールビーさんっていう方が、アタッチメント理論っていうのを、作られてるんですけれども、まあ、それに基づいて、愛情を、3つのタイプに、分けたものなんですね。で、どのタイプがあるかっていうと、まあ、不安型と安定型、そして回避型っていうのが、あるそうです。で、不安型っていうのはですね、やはり、読んだ字のごとく、何でも不安になってしまうと。で、相手とね、常にこうつながっているのが、とても大事で、で、もう恋人ができてしまうとですね、恋人がもう生活の最優先事項となってしまう。もう相手のことをいつもいつも考えたりね、何かこう相手の言動や行動とかを、些細なことをすごく敏感に察知して、とても気が利くんですけど、その分、まあ、依存性も強いみたいな感じの方ですね。僕実はね、このタイプの恋愛をしたことがあってですね、そういう一人の人にとても執着したことが過去にあって、ああ、この僕このタイプのことあったなと、本当しみじみにね、この本を読んで思ったんですけれども。で、安定型っていうのは、まあ、そのまんまですね、とても自然に愛情表現できて、まあ、深い結びつきを、築くことができると。でも感情の波も穏やかっていうことですね。でもね、相手の気分をちゃんと読み取ってね、適切な対応もできるっていう非常に安定した、タイプということです。まあ、この安定型が、50% 強いるということですので、大体の方はこういうタイプだということですね。で、最後、回避型は、自分の自由な時間が何より大切なんですね。独立心がとても強いタイプだということです。で、やっぱり親密な、ね、関係は築きたいとやっぱり思うんですけれども、もうパートナーが例えばね、不安型の方だったりする場合、ちょっとね、息が詰まるように感じたりね、やっぱりするみたいですね。もうだから、独立心が強いタイプなので、もう自分をの軸で生きてますから、相手に振られたらどうしようとかっていうあんまり思ったり、悩むこともなくてですね、逆に相手がちょっと自分の、パーソナルスペースに入ってきたり、自分のことをコントロールしようとしてないかとかね、そういうことを気にしちゃうっていうタイプらしいです。どうですかね、皆さん、この3つのタイプに何か当てはまりますか。またこのタイプね、2つのタイプを合わせ持つ場合もあるということがありますので、 N タイプと V タイプですね、不安型と回避型を両方持っている人、時に不安になったり、時には自由に一人の時間がいいとかですね、思ったりですね、そんなことありませんか。ね、そういうタイプは、2つのタイプを合わせ持っているということですね。これね、とっても面白くて、それぞれね、このタイプについてとても詳細にですね、書いてありますね。あとは自分がどのタイプかの判断する、 シート、診断シートなんかもあったりするので、もし気になったら、こちらの方読んでも見るのも面白いかもしれませんね。で、僕この本の中で先ほど僕がちょっと不安型だったというお話をしたんですけれども、この本の中でですね、不安型の人でプロテスト行動っていうものをやってしまうというのがあるんですね。このプロテスト行動っていうのは、相手の注意を引こうとする行動ですね。で、どんな行動かというと、親密さを取り戻そうと必死になったりするんですね。まあ、電話何度もしたり、メールや今だと LINE ですね、もう何通も結構送っちゃったり、返事がないともうね、何通も送ったり、もう既読とか未読なんてもう不安で仕方がないと。あとわざと距離を置くですね。ちょっとこう意地を張ったりするような感じでしょうかね。実はし本当は、自分から近づきたいんだけどわざと距離を置いてしまう。あとはね、仕返しをするとか。でも相手が、既読するまでにどのくらいの時間がかかったなとか思っていたら、同じぐらいの時間を空けて既読をつけたりですね、返事をくれるのもどのくらい空けて返事をくれたとか、同じようなことを、まあね、鏡のようなことをしてしまうっていうことですね。冷たい態度とか、あとはもうじゃあ別れるとかっていうことでね、ちょっとそういうことを言ったりするとかですね、忙しいふりをしたりする、もう予定がないのに予定があるようなことを言ったりですね。あとは嫉妬させるとかあるんですね。もう他の女性とこう仲良くしているような素振りをわざと見せたりとか、異性がいるようなところに遊びに行くようなことを言ったりする。で、そうやってこれ全部相手の注意を引きたいがためにやるような行動なんですね。これ僕ね、結構ね、こんなようなこと僕してたなっていうちょっと振り返りをね、この本を読んでしましてですね、ちょっと良くなかったなって、いう思い出がありますね。それで振られた経験もありますので、こういう、まあ、恋愛ものの本とかですね、心理学的な本を読んでいると、自分のタイプっていうものが意外とどんな風に当てはまるとか、自分の行動がこんな行動だったなっていうことが冷静に振り返れたりしますので、今後のですね、人生のに役に立ちますし、自分自身を変えるのに一役買うんですね。自分を冷静に見るっていうことがとても大事で、自分を冷静に見て、自分を客観的に、まあ本当の意味での客観的なんて多分できないと思うんですけれども、ちょっと俯瞰してみるっていうことができるので、こういう本を読んで、少しですね、自分の恋愛タイプとか、ちょっとね、性格とかを、意識してみると、今後の人生がよりね、豊かに、あと過ごしやすくなるんじゃないかなと思います。人間の人の気質とかはですね、変えられますので、こちらの本でも言ってますけど、恋愛のこの愛情のアタッチメントタイプも変えられますというふうに言ってます。僕も同様に思います。人は変われないっていうことは絶対ないと思います。努力と継続で本当に自分の思考は変えられますし、行動も変えられますので、ぜひですね、恋愛とかに悩んでいる方、そういう方は、こういった本を少し読んでみたりして、自分のタイプとか自分の心理とかを、客観視して、今後に役立ててみてはいかがでしょうか。まあ、クリスマスの夜ですのでですね、もうあまり暗い話にならないように、ぜひですね、今後の、まあ、今のパートナーでも良いですし、今後出会う方でも良いですし、今のね、夫婦のパートナーでもいいんですけれども、ぜひですね、良好な関係を長く維持できるように、できたら僕も嬉しいので、ぜひ役立ててください。今日も、最後まで聞いていただきありがとうございます。Twitter とか Instagram、ブログなどもやってますので、ぜひそちらの方も見ていただいて、フォローとか、ブックマークとかしてもらえると嬉しいです。 では、ありがとうございました。またね。